もう一息って感じなんだがな。
ああそうだ、島田は変わった人で麺類を食べません。それって好き嫌いじゃなくてアレルギー？
小麦アレルギーとか。実は僕もそばアレルギーなんだよ。
アナフィラキシーショックでしたっけ。小学生が給食で食べて死亡した例もありますね。
なんとかしてアレルギー物質を食べさせる。どうですこれ。
いい線いってると思うんだけど、やっぱり食わせるのに苦労するよね。結局毒物の時と同じ結論に至りそうだ。
真相に近づいてきたと思ったんだけど。
ねえ、せっかくだから通気口を使いましょうよ。
アナフィラキシーショックと通気口。
ゴーシュ、何かネットでヒントは出てきませんか？
アナフィラキシーショックか。おお
な、なに？
スズメバチで決まりだな。
ハチアレルギーか。紛れもないアナフィラキシーショック。
わー、つながった。
マムシが侵入するよりよっぽど自然ですね。
持ち運びも便利だ。例えばワンカップオオゼキの空き瓶に入れるとかね。
つながった。ワンカップオオゼキとスズメバチがつながった。
スズメバチの場合、もしアナフィラキシーショックの症状が出れば死亡もあります。このハチアレルギーを島田が持っていたかどうか、これは犯人がどうにかして手に入れていた情報ですね。この情報の入手方法は確認できませんが。
数十分で死に至る例もあるそうだ。
スズメバチってどこで手に入れたんだろう。
どこにでもいるよ、都会だって。ただ捕獲となるとやっぱり女性のマリアンヌじゃ無理かもね。あ、ごめん、女性蔑視の発言じゃないよ。
いいのいいの、蔑視して蔑視して。か弱い女には絶対無理無理無理。
あー、厳禁だな。好きなだけゲバラを蹴っておいて。
林業に関わっている栗実なら慣れているんじゃないかな。
このホームページによると、森林作業に関係する 90% くらいの人が何らかの蜂に刺された経験があるらしい。
栗は静岡で仕事をしていて、前日は名古屋って言ってたよね。何か関係ない？
僕も気になって検索してみてるけど、ヒットする件数が多すぎてよくわからん。日本中にスズメバチはいるからね。あれあれ、面白いこと書いてるぞ。スズメバチは光に向かって飛んでくるらしい。夜駆除するときなどは懐中電灯を持っている人が一番危ないそうだ。
スタジオ側の暗い通気口でスズメバチを放せば、電気のついた捜索部屋まで飛んでいくってことですね。
それからもう一つ、黒い色に飛びかかるそうだ。
あ、島田は変人で黒しか着ないって。
ゲバラも危なかったね、黒好きだから。
危なかったって言えばマリアンヌもね。スズメバチは甘い匂いに誘われてくるそうだよ。
マリアンヌの香水、マジでいい匂いですよ。
危ない。
ひょっとして紙袋に入ってた冷却スプレーはスズメバチを眠らせておくため？
襲われた時に速攻で凍死させるためじゃないでしょうか。普通蜂を眠らせるには煙を使うじゃないですか。
本当だ、駆除用に発煙筒みたいなものも売ってるんだな。煙で酔っ払うんだって。
煙を充満させたワンカップの瓶にスズメバチを入れて運ぶ、このアイディアどうです？
いただきでい。
ありがとう。スズメバチが煙に酔っている間に瓶から取り出して通気口に置く。多分菜箸を使ってね。
おお、菜箸がつながった。
やがてスズメバチは正気になり、いざ出陣。こんな感じでしょうかね。
ここで通気口を塞ぐサランラップの登場ね。蜂ならなんとかサランラップで持ちこたえられるでしょう。
犯人は殺害にスズメバチを利用した。 これが多分正解でしょう。殺害に失敗しても蛇や毒薬の場合と違って犯人はなんとか容疑から逃れられそうです。逆にうまくいけば速攻で島田はあの世行きです。この点でも他のアイディアより優れている。またもっとうまくいけばスズメバチは窓の外へさよならしてくださいますからね。
蜂って一度刺すと死ぬんじゃなかったですかね。
ミツバチはね。でもスズメバチは機関銃のように刺すよ。
え、本当？
完全にゴーシュが犯人だな、こりゃ。
ゴーシュの所持品の説明もつきますしね。
だってゴーシュはクリミノル、つまりクリミナルだもの。
ゴーシュがスーパーラットを放ちビルを混乱させた。その後スズメバチを使って島田を殺害した。これでいいですか？
いいです。
あーん、畜生、やっぱりゴーシュが犯人か。残念。
あれ、役に感情移入するなって誰が言いましたっけ。
他人に厳しく自分に甘く、人生の基本だ。
最後の仕上げです。ゴーシュはいつスズメバチを放ったのでしょう。
ここまで来ればこういうことでしょう。ゴーシュの計画ではボンレスを放った後にこっそり第5スタジオからスズメバチを放つはずだった。しかしいざスタジオに来ると人の話し声がする。確認しようと出て行ったらマリアンヌに見つけられてしまった。
確認しようとする前にスズメバチを放そうとしていたんじゃないでしょうか。その作業をしていたら話し声が聞こえた。
ゴーシュが登場するとき金属ドアの開閉と防音ドアの開閉の間隔がほとんどありません。ほら、鉄のドアの開閉音、重い防音ドアのゆっくりとした開閉音、それとともに音楽の音量が上下する。紙袋を持ったクリミノルが下手よりこそこそと入ってくる。
本当だ。本当だ。じゃあスズメバチ発射準備の時間が全然ないじゃない。するとロックしに行った時、あの時は金属ドアと防音ドアの音の間隔はかなりあるよ。
いえ、それはなんとなく違うと思います。というのもゴーシュは最初マリアンヌにロックをさせようとしました。マリアンヌが逃げようとしているのを見て自分でロックしに行ったんです。だからあの時点ではもうすでに仕事を済ませていたと考えられませんか。
じゃあいつ。
私思うのですが、悪いことをやろうとしているときに音が聞こえるようにドアを開閉しますかね。そーっと開けて中を伺うのが普通じゃありませんか。歩くのでも抜き足差し足っていうのでしょう。
言われてみれば。
だからゴーシュはハム太郎を離した後第5スタジオの外ドアをそっと開けたんですよ。そして音もなく入った。当然マリアンヌとゲバラのやりとりが聞こえる。しばらくどうしようかと考えていると二人が読み合わせを始めた。読み合わせなら自分の方へ来ることもないだろう。そう思って蜂のセットをした。すべて整えた後でわざと金属ドアの音を立てて開閉し、さも今入ってきたかのように見せた。
僕はそんなことをやっていたんだね。知らなかった。
こんなところですかね。
いいんじゃない、かなり絞り込んできたし正解だと思います。
僕もこれはいい線いってるんじゃないかと思うよ。
じゃあレポートにまとめて提出しますか。
そうしよう。
あー、終わった。
終わりましたね、やっと。
長かったな。なんだか本当に僕が人を殺したみたいな気がして変な気分だよ。
犯人なんですからレポートの方よろしくお願いしますね。
そうそう、それはゴーシュ、いやさ、クリさんの役目。
分かってます、分かってます。でもまあこれでやっとシンキングゲームの A 判定の望みが出てきたよね。
あ、この舞台が劇団のエチュードだってこと忘れてた。
ほんとほんと。でも落ちなきゃ判定はどうでもいいわ。とにかく今はやり終えた充実感に浸りたい。
でも A 判定欲しいですよ。さあさあ乾杯しましょう。
我々の A 判定に、
我々の A 判定 に、
観客の皆さんも私たちの A 判定を祈っておいてくださいね。
マリアンヌさん、ゲバラさん、ゴーシュさん、お疲れ様でした。ただいまから審査に入ります。30分後にゴーシュさん、審査結果をコントロールルームまで取りに来てください。
はぁ、